どうも。
どうも。
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近なバカ話などわけあり話しています。司会の佐山です。
宮山です。
佐賀です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、準レギュラーのレゴちゃんです。
はい、お願いします。
はい、ちょっと、まあ、本題に入る前にしばらくやってなかったんですけど、ラジオジではお便りを募集しております。
はい、
取り上げてほしいテーマとかありましたらですね、ぜひ番組の方までお寄せいただければネタ不足の我々が非常に助かりますんで、
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、で今回は、プレゼンターが宮山さんということで、
はい、
はい、
まあ、今回はですね、宮山日経トレンディみたいな感じだと思ってください。
はい、
僕の、おすすめみたいな、
うん、
まあ、そんな感じです。
はい、
かなと思ってんだけど、でもね、これちょっとネタがね膨らむかどうかちょっとわからないんで、うん、まあ、思い当たる節があればぜひサポートしていただければと思うんですけど、今回はですね、年末年始がまあもう近いよと、
うん、
まあ、今日収録してる今日もね、12月1日で、
はい、
まあ、そろそろね年末年始の予定立てたり年賀状買ってる人もいるんじゃないかと思うんですけども、うん、我々30代で年末年始というと、まあいろいろねイベントがあると思うんですが、今日フィーチャーしたイベントは、うん、嫁の実家に帰るっていう
、はい、
このイベントです、
うん、
で、これ何かっていうと、まあ、結婚してたり、まあ、うん、実家に住んでなければですね、こういったボンクレに実家とかの、ね、親戚付き合いするみたいなまああるじゃないですか、
うん
うん、まあ、それで、我々男からすると、うん、奥さんの実家に帰ったり、
うん、
嫁の方立場からすると旦那の実家に帰ったりすると、
うんうん、
まあ、要はその義理の親戚付き合いっていうものがこう発生するじゃないですか、
うん、
それってなんていうんですかね、ちょっと辛いなって思う人嫌しませんかっていう、
まあいるでしょうね、
ね、っていうところからスタートになってます。
うん、伊勢山さんの表情はねちょっと浮かないんです。
ね、
うん、
と、
はい、ま
あ、もうすぐ年末ですと、うん、30代の男の年末年始の恒例行事といえば嫁の実家に行くですよね。
うん、
まあ、普段仕事に家事に子育てにと、まあ、大変な奥さんをねぎらう意味でもですね、
うん、
羽休めとなる、まあ、休息行事ですけど、
うん、
まあ、我々旦那の立場にしてみると休みどころかですね仕事行ってた方がいいんじゃないかぐらいの疲労感がたまる、
うん、
義務感がたまるっていう場合も、うん、まあ、あるんじゃなかろうかと。
なるほど。
でその前提に立ってですね、今日私のプレゼントをするのはですね、うん、この微妙なイベントをナイスに乗り切るグッドアイデア集
よっ
ということです、
うん、
はい、で、まあ、いろんな関係もあるし、うん、個別事情もあるとは思うんですけど、まあね、相手のある話ですし、
うん、
まあ、いろんなことあると思うんですけど、とりあえず今日は汎用的に使えるものをご用意しました、
はい、
レベルは3段階あります、
はいはい、
まず1つ、
はい、
これはね、まあ、例えば皆さんでね、
うん、
まあ、和気あいあい過ごせれば、まあ、一番いいんですけども、
うんうん、
そうどうも行かない場合あるじゃないですか、
うん、
で、行ってちょっとダラダラするわけにもいかないから、
うん、
もうただ疲れるっていう時、
うん、
これまず一つ目のこの状態を乗り切るためのものをね、うん、
はい、
もはや一人で何とかするっていうプランです。つまり、
うん、
そこはもう業務日だということで私は仕事をするっていう選択肢なんですね、
うん、
例えばよくあるのはですね、
うん、
名刺の整理、休みが入る前に名刺をガンガンスキャンしといて、
うん、
パソコンの中で名刺を整理したり、あとメールの整理ね、後ででもいいやみたいなメールを、
それは何、うん、その嫁の実家に行ってる間にノートパソコン持ってって
ファミレスに行くってことです。
ああ、いなくなるってこと。
そう、いなくなるってことです、
うん、
まずこれが最初のレベルです、
うん、
まず、まあ、これが最初です、
うん、
で、その中でも、まあ、とはいえね、
うん、
営業系の仕事してればさ、メールとか名刺もたまるだろうけども、
うん、
そんな仕事のデータなんかたまらんわいという人でもですね、やっぱね、写真のデータってたまると思うんですよ、
うん、
プライベートでも、仕事でも、
うん、
そういった時の写真のデータの整理、うんをするっていう、
あ、
うん、これはまずお一人様系です、
はい、
レベル2、
はい、
だんだん良くなってきます、
はい、
これはね、まあとは言っても一人でファミレス行ったりするとさ、うん、ちょっと感じ悪いなっていう場合もあったりするじゃん、
だいぶね。
まあ、
う
ん、
そうだね、
っていうのもあるね、うん、だから実際正月のファミレスとかって混んでたりするか、集中できない部分もあるから、
うん、
そういう時はもう休むっていうことで徹するっていうプランです、
うん、
で、ちなみに僕の場合は奥さんの実家が温泉とかがあるような田舎の方なんで、
うん、
そういう意味で癒しに徹する、
うん、
もう行ったら基本的には温泉とマッサージと睡眠、ひたすらこれを取る、
う
で、その例えば奥さんのお母さんとか、うん、奥さんのいとことかお父さんとかとも、まあ、温泉みたいなところだったら結構行きやすいというか、あの一緒になんか飯食ったりすると、うん、なんていうか会話になるけども、うん、そのなんか一緒になんかするだったら結構こう過ごしやすかったりするじゃないですか、うんうんうん、でことを正月休みで、うんうん、かその癒しにもつながる部分でいくと、うん、もう僕結構お風呂好きなんで、うん、あのスーパー銭湯でもいいし、うん、そういったところに親戚とかおじさんとかと、うん、もしくはそのお父さん、義理のお父さんと、うん、一緒に行ったりすると、あとはもう寝る、うん、寝るって、ひたすら寝るっていう、しっかり行ったら寝るっていう、これがなんていうか癒しパターン、うん、場合によっては共同作業になりますっていうやつです、うん、でレベル3、これが最後です、はい、これトゥギャザー系です、うん、でまあとはいってもやっぱりね、あの親戚付き合いをするんだから、はい、付き合わなきゃいけないじゃないですか、うん、またはそういったものがなくポカンと半日あんまりよく知らない人、もしくはあんまりこうコミット話ができない関係の人と2人っきりになった時とか、うん、もしくは相手のお父さんだったらまだいいかもしれないけど、うん、お父さんのお母さんとかね、うん、我々から見た時におばあちゃんとかと一緒になった時に、うん、うわ会話ねえなっていう、うん、ケースとか、うん、で言う時に、うん、これ結構使えるんじゃないかっていう僕のテクなんですけど、うん、はい、まず一つはですね、あの地元の名産品とかを食べに行ったり、あの自慢の場所に行ったりする、うん、そうするとまず向こうが一方的に喋ってくれるから楽っていうのがあるのと、あと基本的に男性ってさ、うん、知識欲があるじゃん、うん、だから地方の事情を知るっていうことで、うん、人のうんちくって結構聞ける、
うん、それはわかる、うん、
じゃあでさらに言うと、まあ、そのお父さんとかも話聞いてくれるなってこのことで親密度がちょっと高まる、うん、っていうのがまずある、うん、で、まあ、そういったところに出かけられるんだったらまだいいけど、うん、これ家でね、うん、2人きりで過ごさなきゃいけないよっていう時に適した話題があるんです、うん、
はいはい、
これ何かっていうと、はい、若い時に何やってたのか聞くっていう、これはあのね、昔話ってあんまりこう聞いてて面白くないんじゃないですか、だしあと結構ナウな話題っていうのも結構難しいんですよ、テレビ見ててなんかタレント出てきてそのタレントについてコメント言うにしても、料理番組が出て料理についてなんかコメント言うにしてもさ、やっぱ好みが出やすいとかさ、個人の事情があったりするじゃん、その時に誰でも基本的に通用するのが本人の昔話を聞くっていうのがいいんですね、うん、人の歴史ってそもそも面白いじゃないですか、うん、なんか有名な人でも有名じゃない人でも、うん、で大体若い時って大体バカなことやってって、まあ、周りに迷惑かけるとかってさ、うん、誰でもあるじゃないですか、うんうん、でそうすると今なら笑える過去の失敗談とかっていうのも一つや二つ、まあ、結構持ってたり、うん、する、うん、るもんだったりするので、うん、そういったものを聞いたり、うん、あとね先祖の話を聞いたりすると、さっきの雑学知識みたいなものにつながるんだけど、結構聞けるっていうのがあるんで、これはね、いいんじゃないですかっていうことで、おすすめプラン、はい、どうですかね、まずお一人様コース、ファミレスに行くもうデータの整理をする、
もう逃亡だよ、
逃亡です。もう一つはもう癒しに徹する、うん、まあ場合によっては人と一緒に、お父さんと一緒にサウナに行くとか、うん、マッサージに行くとか、うん、温泉に行くとかで、ちょっとこうコミュニケーションも生まれる、うん、あとはもうトークせざるを得ない時ってのは、うん、まあ、自慢話を聞くか、うん、あとは昔話を聞くってのは結構、
そうだね、
聞くんですけど、どうですか、
あのね、逃げる、そのファミレスに行くとかだったら別にね、極論ソリティアやっててもいいわけだし、うん、何やっててもいいわけじゃないですか、一番やっぱり辛いだろうなと思うのは、その目の前にいた状況で会話に詰まってしまう、例えば嫁が一緒にいたら嫁の話とかもあるんだけど、うん、ちょっとトイレ行ってくるとか、ちょっと買い物行ってくるなんて言って、うん、取り残されるパターンね、
そうそうそう、
この時にかといってテレビでマラソンやってるけど、あんまりどこに時代があるか分かんないと触れれないし、
そうそうなんだよね、
どこに行けばいいんだろうって思う時にはその昔話っていうのはあるかもしれないね、
うん、人の歴史って結構面白い、うん、例えば僕だったら奥さんの旦那のおじいちゃんの話を聞いたりして、うん、昔あの SL の運転手をやってたんだって、うん、でそれである、時その地方に天皇陛下が来る時に、その天皇陛下が乗る車を引く SL をやった時のあれが自慢だったんだって話、うん、ああそういうの面白いなとかさ、うん、そういうの、うん、例えばお父さんだったら若い時に結構僕も奥さんのお父さんってのは結構さばけたというか、うん、やんちゃなタイプの人だったんで、 若い時にいわばナンパをしてた時の話、うんうん、を聞いたりして、ああそうなんだみたいな、うん、意外となんていろいろ面白く聞けたりするよっていう、うんうん、どうですか石山さん渋いですよ。
いや なんかね、いや俺の家はね、ちょっとケースが特殊すぎてあんまりどれにまたあんまないっていうか、こう応用が効かないところがあるんで、ほう、まずその子供がいないっていうのも、まずあるし、うん、であとやっぱね、うちのかみさんの両親はちょっとやっぱ変わった人で、うん、であとうちのかみさん自体もちょっとあんまり両親とそんなになんかこう接つくような感じではないから、うん、だから2人とも苦手なのよ、うんうん、でまあちょっとでもう2年ぐらい行ってないんだけど、うん、でただ去年かみさんの妹が結婚したから、今年はそこの旦那がいるから、うん、もうそこで一緒に行けるんだったらそこがちょっと心強いなっていうところでの勇気が一つあるのと、でただもしそれが日程が合わなくて我々行った時にその地獄をどう切り抜けようかっていうのがあるかなっていう感じかな。
まあでもやっぱり子供のいないっていうのはまあやっぱちょっと違うよね、うん、その子供を介して共通の話題みたいなのがどうしてもできるじゃん、
う
ん、
まあね、
それはいいんだとは思う、ね、
そうね、であと宮山さんたちと違うのは、うん、宮山さんも子供がいるし、うん、であとその今の話でさ、なんかもう泊まりに行く前提だよ、
泊まりに行く前提
だよね、
うん、
で
まあ遠いからね、
そうそう、うん、で行って、で何泊かして、でその時にどう対応するかっていうか、時間をどう潰すかって話でしょ、
だから今、まあそうだね、うん、
で例えば僕らだったらもうまず泊まりはないで、うん、行って日帰りだと、うん、まあもう向き合わなきゃいけないのはもうね、うん、絶対なんですよ、
うんうん、その時間を潰して会話するんじゃなくて、
そうそうそう、
何か話さなきゃいけないことがある
てか、もうだってお互い勝手なことをするわけにはいかないから、
笑うしかないよね、日帰りでさ、実家にいてさ、うん、旦那がファミレスにいるってその状況
めちゃめちゃ変になるでしょ、
そう、それは確かに変だね、
で行った時にじゃあ何を会話するかっていう時にどんな会話を向けられてももう針でも後ろだよ、
針でも後ろ
だよ、そんなに攻め立てられるの
攻め立てられてから、だってからちょっと本当に俺のケースは特殊だからあんまり人の参考にならないで、本当どうしようかなって本当悩んでることなんだよ
ね。あ、本当に悩んでるね。
まあでも酒を、俺なんかの場合は嫁のお父さんお酒をすごい飲むんで、お母さん、うん、まあ、てかザルなんで、ぐいぐい行くんですよ、ぐいぐい行かされるんですよ、うん、基本的にビールはノンアルコールだと思ってるんで飲み親は、俺はお酒が弱いからソフトドリンク用意したよって出てくるのが普通に500ミリのビール
ビールノンアルコール
っていう感じなのよ、うん、だからそういう意味では楽かな、
お酒でも飲める方が楽だよね、うん、そうだ、なんか
そうだから、それってあと羨ましいなって僕は思う点っていうのが、多分さ、タカさんちもそうだし、多分宮山さんともそうだと思うんだけど、奥さんと多分お母さんとかにいいんだけど、結構情熱に話すっていうかさ、コミュニケーション取れてる方じゃない、
少なくともお母さんと奥さんはよく喋ってるよ
って、高田ちも多分そんな感じ、
まあ普通に
だよね、うちの奥さんはね、多分ね、両親との会話も結構ね、うん、気まずい感じで、そもそも結構厳しく育てられたから、うん、結構両親に対して萎縮してるところがあって、うん、で、その、で、じゃあ会話をどう取り持つかって言ったら、俺が饒舌に喋るしかないっていうのが、ね、大体今までのパターンだった、
あ
ってなると
ゲストじゃいられないんだ、
そうそうそう、
なるほどね、
あ
そうしんどい、
私もでも私自身もそうだけど、そんな両親とあんま仲良くないけど、うちの私は結婚相手いませんが、お姉ちゃんたちと何前結婚相手を親に紹介するっていう時もお姉ちゃんたちよちょっと来てっつって、うん、私が喋んないし、ね、私が喋んないと相手もかわいそうだから、お姉ちゃんたち呼んでみんなで食事会してもらって、
そうだからその補助者がいるといいでしょ、
うん、それは
全然違う、俺補助者いないんだよ、
う
ん、だから俺だけでどうにか展開させなきゃいけないっていうのが本当につらい、
なるほどね、
で前うちにそのかみさんの両親が来た時にやったのはってか、たまたまその時に箱根駅伝がやってて、
うん、
だから箱根駅伝を見ながら、まあ、僕箱根駅伝結構好きだから、うん、まあ、僕の大学が出てて、うん、こうなんですよっていうのをひたすら話して終わるっていうので、その時はなんとか気に抜けたんだけど、うん、もうそのぐらいで、
動物連れてけば
いないけどさ
借りて
レンタル
レンタル小学にハワイ行く人とか借りて
うちの猫貸そうか。すごい引っ掛け
るでも子供もそうだけどあるよね。
そうだね、子供
つでほんと子は貸すがいとはよく言ったもんでさ、うん、まあそういうねのがいると全然違うと。
そうか、うん、まあじゃ あ, あの僕のちょっとプレゼンは伊沢さんには通用しかないけど、まあ世の中に今使えるんじゃないかなと思って今日、
うん、一般の人には全然使えると思う、うんう
ん、お持ちしました
いやだから逆に立場で、あの僕は毎年自分の実家の方に帰ってて、うん、でその時にあの、ね、妹の旦那さんが毎年一緒に来てるんですよ、うん、で大晦日は必ず一緒に過ごすんだけど、うん、で必然的にさ、うちの家族が集まるから会話の中心というのは僕と妹とで両親が中心になるわけだよ、
まあね、
でそうなるとあの、ね、初めはその旦那さんが会話に入ってるんだけど、うん、だんだんだんだん居場所がなくなってきてるのが、ね、目に見えてわかるのね、うん、で
俺だ
で、紅白が始まる頃にはもうあのね、自分の部屋にね、行きたかっちゃうのよ、うん、で、いつまでかはって思って毎年悪いなっていうね、気持ちでねなんか思うんだよね。
でも逃げ場所があるんだね。
紅白見る部屋があるんだったんだね。
だから紅白 もう見ないで、自分のもう寝るための部屋に旦那さんは一人で行っちゃうのよ、うん、でそれが辛そうだなって、なんか毎年思ってる。
でもそれしょうがない。
まあね、
でも寝れちゃうならいいんじゃん。
そうだね、う
ん、
それでもひたすら同じテーブルにいなきゃいけない方がよっぽど辛い、
うん、
だそれが今回の俺だよね
辛いね
その妹の旦那とは仲良しじゃないの？
まあ別に普通
普通、
うん、一緒に行ければね、
うん、俺それで行くと僕の姉の旦那がいるけど、
うん、
結構辛いな。辛い辛いんだよ。
辛い。宮本さんが辛い。
そう。お互い辛いんだと。
お互い辛い。お互いこう息が合わない。
ちょっとね。波長が。
でそのおあれだろうな、波長が合わない親戚とどう過ごすのか問題とか面白い。
ああ、そうだね。
別に両親とかだけじゃなくてもあるじゃん。わかんないけどさ、うんうん。
そうだね。波長が合わない。親戚はどうしたらいいの、悩みだね。だから基本的にはまず接点を持たないっていうところはあるんで、
うん、
あのなんか喧嘩別れになるぐらいだったらそもそもあんまり接点を持たないっていうのは基本ある
から。そうだから大人になって結構びっくりするのは、うん、あのおじさんとかおばさんとかさいたりするじゃん。
あ
でさ、うん、で子供の頃はもう子供だからもう子供として接してくれるし、子供と接し方のセオリーみたいなのがあるから、うん、おじさんもおばさんも自分のこと可愛がってくれて、うん、なんとなく接するけど、だたまにさ結婚式とかに行ってさ、久しぶりに親戚とおじさんとかおばさんとかの時にさ、あこの人こういう人だったんだって
思
うのびっくりする時。
あとおじさんとおじさんおばさん間での相性ね。このおじさんとこのおばさんって意外と仲悪いんだ
よ、ね、そう大人になって見える人間関係が見えて
視点が変わるからね。
そうで新たに自分で人間関係を構築しなきゃいけないみたいな。
そうそうそう俺さ一昨日葬式だったのよ。まさにそれでさうんそういうのあるね。
そうで言葉遣いとかも変わってくるから、うん、どういう話し方で話せばいいんだろうとかさ、
昔のノリのままいけない瞬間には
そうそうそうそう、
まあ、気まずいその親戚付き合いっていうのはまあまあケースとしてはあるだろうけど、うん、よりもまあより一般なのはまあなんていうの、嫁側の親族の集合体に単品で乗り込むマスオさんになる感じの時に、うん、その別に気まずくもないし嫌いでもないし合わないわけでもないけど、うん、アウェー感半端ないじゃん。
半端ないね。
これを乗り切るテクニックが欲しい、
うん、でもそれってさあれじゃないの、あの合コンテクと同じなんじゃないの。タカさん最初一気飲みしちゃえばいいんじゃない。
あなんでそのキャラ作りをするってのは重要だね。
タカさんさ、うん、そういう時どっちのキャラでいてんの、あのよくタカさんがあのサークル飲みとかでやるようなウェーイっていうキャラか、それかもうそのシュッとしてるの
シュッとしてる、
あシュッとしてる
もう
シュッとし
てる営業マンって感じじゃない、うん、
あのすげえ端っこの方でひたすら正座してるけど酒が入っちゃえば飲むから、うん、だから、
ね、
酒飲んじゃえば全然平気なんだけど、うん、その飲むまでの、うん、なんていうの、
それはわかるわかる、
あったかいお茶でみんなでこう長テーブル囲んでる2時間とか、
うん、
ちょっとコンビニ行ってくるわって言えない空気感。
俺ねコンビニ行っちゃうんだよ。
逃げてる。逃亡型
なんだよ。
でもさ、三山さんさ、ちょっと子供連れてコンビニ行ってくるわ作戦とか使えそうだからさ、親羨ましいなって思うんだよね。
あ、そうだね。
よく使う。
子供がくずってて。
退屈してるから、
ちょっと 外遊びに行こうかとかさ。
本屋行って、
そうだね。
いいよね、そういうのあるとね。
そうだね。それとりあえず必殺技だよね。うん、
いつでも秘密兵器からさ、使えるじゃない。
でも子供がさ、小学校中ぐらいだったら使えなくなるよ。裸で勝負しないといけないから。その頃には馴染んでんのかな。
馴染めばいいけどね、うん。定期的にあればいいんだけどさ、
ね、
言っても1年に1回あるかないか。
そう、それぐらいだからね。うん、
で毎回始めましてに近い空気感、
うん。まあね、うん。それはあるよね。
大体昔話したこと忘れてるしね。
で、その1回目は初めましてなんで知らないことを全部聞ける、聞こうってできるんだけど、2回目は何を前回聞いてどこまで知っててっていう温度感がわからないものを突入するんで探っちゃうんだよね。探り探りトークになる。
メモするとかいいのかな、なんか毎回毎回
っていうか、まあ意識して話せって話だけどね、きっと。
まあ、あんまりこうポジティブな話になるんだけど、まあもしね、こういったものを聞いて役に立つなと思った人がいたら使ってみてください。
まあでも宮田さんと同じような、まあそのいわゆる子供がいて、
うん、
で奥さんは奥さんで家族と仲いいけど、あの旦那は身の置き場がないっていう同じ環境の人はの方が多分ね、割合は多いと思うから引っかかるのはあると思うので、
うん
う
ん
う
ん、はい、
はい。じゃあということで、
はい、
あの正月みんな心してかかるように、
はい、
ということで、
はい、
以上、正月どう過ごすか問題の話でした。
はい、
はい。